皆さんおはようございます。今日は雨だという1週間前の予報を固く信じてるわけじゃないんですけども、心に留めておりまして、それが本当に見事にいい意味で裏切られまして、どちらにどのようなことでも神様はいつも良いことをしてくださることを信じておりましたから、だけども本当にそんな素晴らしい良い健康を与えてくださって、今日の一日の私たちのプログラムを祝してくださることを感謝しております。今日は正面に送られてまいりましたカーネーションをこの小さな束になりますけどもお貸しいただきまして、あ、母の日だったんだと思っていらっしゃる方もあるかもしれませんけども、どうぞそのことを知った限りにおいてはですね、今日どうぞ主にって心を尽くす、私はこんなこと言うともうちょっと自分に返ってくるのであれなんですけど、どうぞそういうですね人をさせていただきたいと思います。母の日はご存知のように、教会から始まったことでありますね。何日の父と母を敬えという神様の戒めを受け止めた一人の信仰者がですね、そのお母さんを忍んでその記念館においてお母さんが大好きだったカーネーションをこの証とともに人々に紹介してお配りしたという、そういうところからですね感動の輪が広がりましてですね、5月の第2の手術を母の日と定めたという、これアメリカから起こったのでありますけれども、全世界に広がって今日に立っているわけであります。婦人たちがこのマリア会の祈りの名簿というのを作られました。本当にこれはですね、私も待ち望んでいたものでありますが、神の家族として皆さんの名簿、家族構成、いろんなことを、賛美のことや課題や趣味のことや、いろんなことがコンパクトにまとめられておりますけれども、これを繰りながら、どうぞ取りなしの祈り、神の家族であることをいつも覚えて祈っていただきたい。それが教会を作ります。本当にこのものができたことを感謝しております。さて今日は祝福された人ということで、ルツ記という旧約聖書の中に非常に珍しい特異な存在でありますが、この書を学びたいと思います。わずかですね4章しかないのでありますが、あっという間に読めますので、この機会に全編読んでいただきたいと思うんですが、実はですね、今日のカリキュラムの中で、15節から1章の15節から18節だけを取り上げておりますが、これではどうにもなりませんので、申し訳ありません。お付き合いください。1章の1節から終わりまでもう一度読みますので、そしてこの第1章に記されているところのルツ記の内容を少し皆さんが朗読する中で捉えていた、まず捉えていただきたいと思います。ルツ記を全部語ることはできません。今日のテーマに従ってその一部分をお分かりしたいと思いますけれども、まず一章をどうしても読みたいと思いますので、もう一度私は読みますので、どうぞルツ記の一章を見てくださいますでしょうか。第一章、裁き司が世を治めている頃、国に飢饉があったので、一人の人がその妻と二人の男の子を連れてユダのベツレヘムを去り、モアブの地へ行ってそこに滞在した。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の男の子の名はマロンとキリオンといい、ユダのベツレヘムのエフラタ人であった。彼らはモアブの地へ行ってそこにおったが、ナオミの夫エリメレクが死んで、ナオミと二人の男の子が残された。二人の男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。その一人の名はオルパといい、一人の名はルツといった。彼はそこに10年ほど住んでいたが、マロンとキリオンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子と夫とに先立たれた。その時ナオミはモアブの地で主がその民を顧みてすでに食物をお与えになっていることを聞いたので、その嫁と共に立ってモアブの地からふるさとへ帰ろうとした。そこで彼女は今いるところを出立し、 ユダの地へ帰ろうと二人の嫁を連れて道に進んだ。しかしナオミは二人の嫁に言った。あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰っていきなさい。あなた方が死んだ二人のことを私に親切を尽くしたように、どうぞ主があなた方に慈しみを賜りますよ。どうぞ主があなた方に夫を与え、夫の家でそれぞれ身の落ち着きどころを得させられるように。こう言って二人の嫁に口づけしたので、彼らは声を上げて泣き、ナオミに言った。いいえ、私たちは一緒にあなたの民のところへ帰ります。しかしナオミは言った。娘たちよ、帰ってきなさい。どうして私と一緒に行こうというのですか。あなた方の夫となる子がまだ私の体内にいると思うのですか。娘たちよ、帰ってきなさい。私は年を取っているので、夫を持つことはできません。たとえ私が子に夫を持ち、また子を産む望みがあるとしても、そのためにあなた方は子供の成長するまで待っているつもりなのですか。あなた方はそのために夫を待たずにいるつもりなのですか。娘たちよ、それはいけません。主の手が私に臨み、私を責められたことで、あなた方のために私は非常に心を痛めているのです。彼はまた声を上げて泣いた。そしてオルパはその姑に口づけしたが、ルツが姑を離れなかった。そこでナオミは言った。ご覧なさい。あなたの愛嫁は自分の民と自分の神々のもとへ帰ってきました。あなたの愛嫁の後について帰りなさい。しかしルツは言った。あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に責めないでください。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。もし死に別れでなく、私があなたと別れるならば主よ、どうぞ私を幾重にも罰してください。ナオミは、ルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見たので、その上言うことをやめた。そして二人は旅を続けて、ついにベツレヘムに着いた。彼らがベツレヘムに着いたとき、町はこぞって彼らのために騒ぎ立ち、女たちは言った。これはナオミですか。ナオミは彼らに言った。私をナオミ、楽しみと呼ばずに、マラ、苦しみと呼んでください。なぜなら全能者が私をひどく苦しめられたからです。私は出て行くときは豊かでありましたが、主は私を空手で返されました。主は私を悩まし、全能者の私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか。こうしてナオミは、モアブの地から帰った嫁、モアブの女ルツと一緒に帰ってきて、大麦の初めにベツレヘムに着いた。はい、ごめんなさい、もう一箇所、四章終わりです。四章、381ページ。13節から終わりまで読みます。だから始めと終わりまで読むという、これで全部読んだ感じになります。やはりね、最初で問題提起が出されておりますから、最後どうなったかというね、そこを読んでおきたいと思うわけでありますね。13節から。こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところに入った。主は彼女を身をもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。その時女たちはナオミに言った。主は褒めから。主はあなたを見捨てずに。主はあなたを見捨てずに。今日、あなたに一人の近親をお授けになりました。どうぞその子の名がイスラエルのうちに高く挙げられますよ。彼はあなたの命を新たにし、あなたの老年を養うものとなるでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る彼女が彼を産んだのですから。そこでナオミは、その子を取り、懐に置いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、彼に名をつけ、その名をオベデと呼んだ。彼は、ダビデの父であるエッサイの父となった。さて、ペレズの人が次の通りである。ペレズからヘズロンが生まれ、ヘズロンからラムが生まれ、ラムからアミダダブが生まれ、アミダノンからナションが生まれ、ナションからサルモンが生まれ、サルモンからボアズが生まれ、ボアズからオベデが生まれ、 オベデからエッサイを生まれ、エッサイからダビデが生まれた。以上でございます。